小高的文化発信、小高
菊池の
小高カルチャー。この番組は文化人公の小高祐介がお送りする番組です。お相手は翔さんです。
どうも菊池です。よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
スマホに対してね、俺思うことあって、
はいはい、
これ小高にどのぐらい共感していただけるかって話なんだけど、スマホって別に携帯電話の進化した姿じゃねえなと思う。
まあもう別物でしょ。
まあ別物ではあるんだけど、経路を考えたら携帯電話、まあガラケーのような形が進化したみたいなルートをたどってきたじゃん。だからこいつは携帯の電話のふりをしてるわけよ今も。でもさ、なんか進化するってことはさ、全てをこう使いやすく、こう親しみやすくなっていくことが進化だと思うんだけど、いやスマホはどこかで間違えたねやっぱり。メールを打つ、まあ今で言えば LINE を打つ、文字を打つことに関しては、絶対的にガラケーのが良かった。
あ、そう、
もう今でもそう思う。
あの入力の方式ですか。
だってポケットに入れながら返信できてたよ。
あー、なるほどね。
もう123451231123124 みたいな、もう押す回数で文字が決まるし、押す場所も5の部分はポッチがで、あの出っ張りがあるから、そこを基準にどこがあ行どこがか行とかももう指ですぐ入るし、あの楽さってすごいあったんだよね。今じゃあさ、なんか LINE 来てさ、まあ返信するけど、もうなんかところどころ開業というか決定ボタンがクエスチョンマークの方に行っちゃったりして、
ああ誤入力ね、
あ変換してないやみたいな、
あ
このなんか平面上をただ触って文字を入力するっていうのって、全然進化じゃないな。あの簡単に言うと、一時パソコンが全部タッチスクリーンで統一されそうになりかけたけど、
はいはい、
結局不便さに気づいたり、いやそれはそれでタブレットという存在に任せておいて、パソコンはパソコンっしょつって、今キーボードとかマウスとかちゃんとしてるわけじゃん。この歴史というか、このルートってなんかちゃんと戻ってきた感じがするんだけど、スマホはまだ突っぱねてるよね。
ああ、まあ、ハードを入れないですね。ブラックベリーぐらい？
そうだね。ブラックベリーはでも、まあ、ちょっと、もう、画面が小さすぎるっていうのはあるかもしれないな。
まあ、そもそもハードもクワティキーで配置されてるから、ちっちゃいから押しづらいかもしれないですね。
じゃあ、そのガラケー時代よりも、すごくいい文字入力のできるツール、アクセサリーみたいなものがスマホにこんだけのスペースだけで装着できますよみたいなのを、なんで開発しないのって思うの。
ああ
まあでもそんなに不便感じてないのかもな。
そうね、
若者なんかガラケーの時代ないし、
もうそうそうね、
もう10年以上スマホ使ってりゃフリック入力の方が慣れてきたでしょっていうのも多いんだろうな。
まあね、なんかそこで年バレる感じはありますね。俺なんかようやくフリック慣れてきたんで最近フリックにしてますけど、うちの奥さんやっぱりトグルのあのタタタタって押すタイプの入力してますもんね。
ああそうなんだ。
うん、
フリック入力自体は結構スマホに変えて早めにしたのよ、これが主流になるのであればと思って、しかもこう連打するのもさ、それこそボタンじゃないからさ、途中で隣に行っちゃいそうな気がしたりしてたから、フリック入力になれなきゃと思って、で数えてみたらね、ガラケー12年スマホ12年で今ぐらいがちょうどどちらも同じぐらい使った時なのよ。まあお互いそんぐらいの時期だと思う、
そうやね。
ガラケーも10年以上使って、スマホも10年以上使ってるのよ、今、我々の年代って。だからこそ、 評価していいんじゃないかみたいな、
うん、
ただスマホは今慣れてないだけだよ、ギャーギャー言うなっていうのはもう一応超えたわけだから、
まあそうね、うん、同じ時間使ってるわけだからね、うん、
まあ今なスマホも画面が縦長になってんのも多いからさ、
うん、
そこにさらに下にこう天気みたいのつけて文字入力しやすいですよって言ってももう持ちきれない長さになってきてるってな、
うん、まあそうですね、
うん、じゃあ背面になんかボタンつけたらどうとかさ、いやわかんない、それが本当に使いやすいかどうかわかんないけど、
うん、
なんか結局物理的ボタンって必要なもんなんじゃないのって思ってる。だじゃあなんでキーボードあるのよ今もパソコンの。なんでみんなカチャカチャカチャカチャやってんの。
まあでもパソコンは必要でしょう。画面を直接ってやるとこう座りながら作業してる時とかを想像すると、
うん、
やりづらくない。
でもなんかさ、うん、そのどこでもキーボードみたいのとか一時流行ったじゃないけど話題になったりしてたじゃん。こうなんかテーブル の部分を光がこうキーボードがピカーってこう出てきて、
あ
どこでもキーボードになりますよとか、
あ
薄っぺらいキーボードとか、
はいはい、
なんかいろいろ出てきたと思うの。キーボードをよりコンパクトにするようなものが、でもキーボード廃れないでしょっていう、
うん、
結局カチャカチャが、
まあね、売ってる感はやっぱりあっちの方がありますしね、
うん、
多分その投影させるタイプだとフラットすぎて、うん、まあそしたらスマホもそうか、フラットすぎるわ、
うん
うん、なんかちゃんと押したかどうか自分でも自信が持てないのがソフトウェアですよね、
うん、そうね、うん、
ハードの方がなんかこう確実に叩いたで、叩いて反応しなければ、うん、あじゃあそこは壊れてるっていう、うんうん、なんか明確なラインがあるのとないのとっていうところでもやっとするかな、
うん、そうだね、まあでもまあそうだね、そんなに多い意見じゃないのかもしれない。
それでは最後までお聞きください。
小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
悲しい、なんか人間はよりいいものをこう開発してきているはずなのに、
うん、
いつしかただ使わされている人間になってきてる気がする。本当に便利なものって徐々に徐々に消されていってるような気がする。どうも、菊池です。さあ、今回ですね。
お。
僕の友人にシバンちゃんって男がいるんですけど。
へえ。
いや、ここ最近ちょこちょこ出てる人だわ。
出てんね。
うん。
はいはいはい。
どうしたの？この前、あの、食事に行ってきたんですよ。
おいおい。
で、とある中華屋さんに行ってきて、
うんうん、
でそこは安いから何か一品料理もお互い頼みつつ餃子シェアする、でも餃子も安いから一人一枚ずつ食べましょうよ、じゃあ餃子も二枚頼んで、
うん、
でラーメン安いからラーメンも頼んじゃうみたいな感じで、
うん、
結構豪華な、それでも1000円ちょっとしかしないんで、
お
ー、で一品料理何にするかってやつで、
はいはい、
いわゆるもう定食の単品、定食にもできるし単品でも頼めるみたいな。だからエビチリとかチンジャオロースとかの、うん、もういろいろなあまたの中華料理があるわけ。
うんうん。
で、シバンちゃんは卵とキクラゲの炒め物にしたの。
ああ、はいはい。
まあ中華料理屋さんじゃないとなかなか食べれないものだし、うん、卵もキクラゲも好きだし、みたいな感じで、
うん、
前回もそれ頼んだなと思ったけど、
うん、
もうよほど好きで、それを頼むって言ってて、うん、ああ、そうなんだ。じゃあ俺何しようかなと思って、
うん、
バーって見てって、まあ野菜炒めとかでいいかなと思ったんだけど、
うん、
レバ焼きっていうのがあって、
レバ焼き、
うん、レバニラはレバニラであるな、
うん、
でレバ焼きっていうのがあって、
うん、
あもうこれだわと思って、
はいはい、
もうどんなものかはその字面じゃわからないんだけど、
うん、
レバニラではないレバ料理っていうだけでもう俺の中で当たりだったから、 あ、これにしようと思って。ちなみに、シバンちゃんはレバーが苦手なの
ね。ああ、はいはい。
うん、だから、シェアをしてもいいけど、でも、まあ、別に、その、キクラゲと卵の炒め物僕、そんな、取らないし、
うんうん、
お互い自分のもの頼んだって感じでいいんじゃないと思ったの。
うんうん、
で、最初に、キクラゲと卵の炒め物来て、
うん、
で、一口だけもらって、ああ、うん、やっぱりうまいな、つって、
うんうん。
で、僕のレバー焼き来て、
うん、
そしたら、レバーを、玉ねぎと一緒に焼肉のタレで炒めたやつだったの。
あーはーはーはー。
もう、横に千切りキャベツがついててさ、もう最高の、これでご飯あったらもういくらでもご飯いけるぐらいの、もう最高の一品物で。
うんうん。
で、うまいと思って。で、シバンちゃんも、まあ、取るんだわな。
うん、
僕がキクラゲ一口食べたからっていうのもあるだろうし、
うん、
レバーは嫌いは嫌いなんだけど、生臭すぎたり味が、癖が強いのが嫌いなだけであって、
うん、
なんか、シバンちゃん曰く、その、食べれるようにはなりたいとか言ってて。で、僕が頼んだレバー焼きをこう、取ったの。
うん、
で、食べて。わあ食べれますねっていうの。おあな、あんまり臭みないし、もうがっつり焼肉のタレのような味の方が強いから、
うん、
食べやすさはあるね、レバーにしては、と思って、うんうん。でももう僕はもう自分のそのレバー焼きとラーメンと餃子をもう普通に食べてたんだけど、うん、その中でもシバンちゃんがもうちょこちょこレバー焼きをこう取っては、
お
ああ、食べやすいっすね、食べれます、つって。
おうおう
で、僕は自分の食べて。もう、キクラゲと卵一切僕は手つけないってないよ、うん。別に、取ったら取り返すとか、そういうなんか、ちっちゃい考えじゃないんだけど、
うんうん、
で僕はもう手つけてないんだけど、シバンちゃんは一向に自分のも届いてんのに食べて、
うん、
いやー、食べれますね、つって。で、まあ、そうだな、食べやすいよな、つって。
うん
普通に僕もなんかレバー焼きどんどんなくなりそうだからレバー焼きの方ちょっと重視にして食べなきゃダメかなとかなんか気持ち思い始めてきて、
うん、
シバちゃんはもうそれでもレバー焼きこうまた取って、
うん、
あー食べやすいですね食べれます
食べれます
で僕はまた普通に食べてもうレバー焼きもなくなってきてるのシバちゃんはまたあー食べれますねでお前さっつってせめてだよいやいや、いいよ僕は、そのキクラゲとか全然取ってないにしても、レバ焼き食べすぎなのは、全然いいもうそこはもういいんだよねその、バランスよく、お互い取られた分取り返そうとか、そんなちっちゃな考えはしてないからいいんだよせめて、うまいって言えよ
それな。
うまいうまいって言って食ってくれよバクバク
食べれます食べれますはうまいじゃねえからな。
いやー、食べれますね。お前の好き嫌い克服のために俺頼んでないんだわ。うまそうだなと思って自分の好みで頼んでる料理なんだわ。食べやすいか食べやすくないか、食べれるか食べれないかの評価してもらいたくて頼んでないんだよ、こっちは。いやでも、もうなんかレバーって体にめちゃくちゃいいじゃないですか。だから食べれるようになりたいんですよ。じゃあ、己で頼めやレバー焼き別で、単品で。いや、そうなんですけど、もうダメ、もうダメ、食べないで。食べやすいって言うんだったら食べないで。もうせめて、こう食べてもいいけど、うまいっすね、うまいって言って食べてくれよ。もうはい。そっからもう手つけなくなって。
じゃあ、うまくなかったんじゃん。うまくなかった証明しちゃってんじゃん。
いやでも、まあ半分気遣いくれたのかなと思って、うん、まあレバー焼きの最後の、こうちょっと大きめのレバーを残してやって、
うん、
で僕はもう自分でレバー焼き食べて、うん、いやもうそのレバー食べていいからなって言ったら、うん、ありがとうございますっつって、
うん、
それ食べて。いや食べれますねうまいってつって。
もうさ、トレーニングに使われちゃいましたね。完全にね。
あ
うん、
まあ、そうだね。
うん、
腹立つよね、って話、
うん。でももう、多分、食ってないっすよ。レバ
そうなんだ。チャレンジしねえんだよ、自分で。うん、己では。 じゃあ家族でさ、中華料理とかさ、レバー食べる、まあスーパーでレバー売ってて、
うん、
これ焼いたら美味しいかなとか、そんなこと絶対しないんで。
しないね。頼まないし、しないね。
克服しようという気、本心じゃないんだ。
うん。
なんなの？
ちょうどいい、ちょうどよかったってことですよね。あ、ちょうどちょうどいいわって。あ、置いてあるから、って。
まあいいんだけどね。
うん。
小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
まあそんな卵とキクラゲの炒め物をたった一回しか手をつけなかった僕なんですけど。
ええ。
今さ、ドンキホーテでさ、
うん、
その中華丼のキクラゲだけにしちゃいました丼っていうの売ってんの。これめっちゃうまいんだよね。これがさ、うまいと思えるさ、その心理なんだろうなと思うの。中華丼ありますでしょ？あの知らない方に伝えますけども、中華丼ってあんがかかった丼で、
はいはいはい、
で、うずらの卵とか白菜とか人参とか玉ねぎとか野菜とか、あとまあ豚肉とか、
タケノコとか
入ってて、で、キクラゲもまあ2、3個くらい入ってたりするよね、うん、中華丼って、
うん。
そのキクラゲだけ中華丼っていうのがドンキで売ってて、
はいはい、尖ってますね。
でも見た目真っ黒で、これが、小高には今写真見せるけど、蓋を取った写真、実際の。
すごいね、エイリアンみたいだもんね。
黒い器でもあるしさ、うん、もうとにかく真っ黒に仕立ててんだよ、ね。
真っ黒や。
でさ、これがさ、
うん、
まあうまくて。
あ、そう。
うまくてって言うとまたちょっと違うのかもしれないな。なんかね、キクラゲそんな食べないでしょ。
食べないね。
でもさ、キクラゲってそんなに癖ないじゃん。
うん。
香りがちょっととかさ、
はいはい、
なんか味がとかないじゃん、味ってないじゃん、
うん、うん、まあね、
キクラゲって食感でしかないんだよ、そのまあ普通の一般的な安キクラゲは、
まあまあまあまあ、
高級キクラゲは違うと思うよ、うん、なんか風味とかしっかりあったりするのかもしれない、
うん、
でも安キクラゲはもう食感ブリンブリンして、
うん、
なんかコリコリした食感を楽しむ食感アクセントをつける食材なんだよ、きっと、うん。だから、卵とキクラゲの炒め物って、卵のふわふわの中に歯ごたえのしっかりしたキクラゲが入ることで、独特な、まあ、ちょうどいい味わいが取れた料理なんだと思うのね。
うんうんうん、
これが中華丼のあんがさ、また、もうたくさん拾ってくれる形してるじゃん。キクラゲって。
まあまあまあ、そうですね。
うん。救えるような形してて。うん、で、それ、だから、キクラゲをお箸でつまむだけで、中華丼のあんがしっかり絡んできて、で、かつ、あんが、旬だ、ご飯が下にあるから、すぐそれを、口に頬張ると。
おぉ。
ああ、美味しい。
美味しいね。
あ、どう？伝わってくる？
美味しいね。
美味しいよね。
見えるね。
見えた。よかった、嬉しい。
これキクラゲ好きだからさ、
うんうん、
食感も、
うん、
食感もってか食感しかないんだけど、あでもそれきっとあんが結構秀逸なんだなっていうのもあるね。
あでも強いて言うなら、うん、あんもっと美味しければいいなと思ってる。
そうなんだ。うん、そっか。
なんかちょっと酸味が感じるあんで、うん、いやもうちょっと甘くてなんか濃い感じがいいなと思ってるんだけど、でもそれでも、うん、まあ中華丼の味は味だから、
うん、
僕はねすごい。ありと思って、今んとこ2回買ったんだけど、
うん、
どうやらそこのドンキで、
うん、
毎回値下げ時間まで売れ残っちゃってるらしい。
あー、なるほどね。
で、値下げ時間まで売れ残る商品は仕入れなくなってくるわけ。
あー、まあまあまあ、そうですよね。
うん、売れないから、
うん。
やばいんだよね。
僕が買う、存亡の危機だ。
そう、僕が買うとき毎回258円という 40% 引きで買えちゃってんの。
は
いはい。これ、もうそこのドンキホーテで売りませんってなったら探し回らなきゃいけないし。
うん。
でもね、これ258円なわけ、40% 引きで。
はいはい。
でも、定価は430円なの。
うん。
これ430円だとちょっと高いなと思っちゃうんだよね。
キクラゲだけだもんね。
うん、 なんか初めて見た時 40% 引きの258円だったから、
うん、
ああちょっと食べてみたいと思って買えたんだけど、
はいはいはい、
こう430円になると
そこまでじゃないんだ。そう
なんだよね。絶対にカゴ入れたいって思わない気がして、でもその時点で買わないとドンキホーテは仕入れてくれ、そのお店は仕入れてくれないっていう、
うん、
すごいジレンマみたいな。
ああ、すごいね。ジレンマだね。あ、そうか。もうでも、本当今、そのキクラゲを支えてる一人かもしれないですよね。もう全然的に取り扱わなる、まあ、なる可能性だって、なくはないじゃないですか。うんうん、生産やめますみたいな。
で、これさ、
うん、
もう二度と市場に出回らない気がすんの。
はい。
いずれドンキホーテだって期間限定でこんなのやってると思うし、ね、定番商品とはしないと思うの。
まあね、そうだね。
いずれなくなるじゃん。
うん。
いや、もうどこもこんなことやらねえってって思って。
もう作れや。あんもだってさ、ちょっとこう、酸味が乗ってていまいちだって思ってるんだったら、もう逆にそのあんをあなたが作って、でキクラゲ買って食わしてよ。
ん、なるほど、うん、おだか食べたいと。
そう、もう完璧なもの。
なるほどね、
至高の。
じゃあちょっと乾燥したキクラゲでもいいわけじゃん。
はいはい。
キクラゲがいくらかによるよね。
そこよね。
キクラゲって高級食材かもしんないじゃん、ワンチャン。
ありえなくはない。
だって、あれって細切りにするとフカヒレとかに似てくるよ。
うん。
ああいうただコリコリしてるとかいうものだって。今ね、生キクラゲとかあるからね。うわぁ、ほら、するやん。50g 1200円とかするやん。
するなぁ。
100g 1780円。
うん。
あ、100g 1000円。
おうおうおう、するなぁ。
でも、するなこれでさ、何人前作れるか把握できないわけよ。100グラムって言われても、乾燥した状態の100グラムだから。まあそう
だよね。戻したら一体何グラムになるんだろう。
だって、こんなに乗ってるんだぜ。
うん。
そうだよね。こんなに乗ってるってことはさ、戻して100グラム扱ってると思わない？
ああ、ああ。
一杯に。
そうね。
え、倍になる？ 100 グラムが、じゃあ倍になって200グラムになりました。水でふやかして。
はいはいはい。2
杯しか作れないよ。
うん。
で、1000円や。
うん、
500円ってことじゃん、一杯、
うん。
で、ご飯とかタレとかも作るってことは、まあ、550円ぐらいになるとしてよ。
うん。
いや、430円得。
得やん。じゃあ、もう、定価で。定価で買いましょう。
いや、定価で買えば、半永久的に販売し続けてくれんならもう買うよ。
うん。
ドンキさんだってそんな、キクラゲに執着しないでしょ。
まあね。もうちょっとこう、なんだろうね、マスコットじゃないけど、
うん、
インパクトを与えたくて出した感じはあるなぁとは思うんですけど、
うん、
ある程度宣伝効果終わったらなくなっちゃうか。
でもね、なんかね、まあ自分で言っといてなんだけど、ドンキキクラゲ何かしたい説があって、
うん、
今ドンキホーテのオリジナル商品に、
うん、
キクラゲタルタルっていうタルタルソースの瓶に入ったやつに、
うん、
なんか細かく刻んだキクラゲ入れたタルタルソースって。
おーおー、何、キクラゲ大量に発注したの？ご発注したの？
ご発注にしちゃ製品開発しすぎでしょ。
おーおー、まあ確かに。
いやー、なんかキクラゲに力を入れていく。ドンキのドアまるでキクラゲの色の黒さだね。うん、ドンキイコールキクラゲみたいなことにしてくれんだったら、
うん、
もしかしたらこのキクラゲ丼も半永久的に、
うん、まあね、なんかそういう土地でも見つけたのキクラゲがやったらもう無限に採掘できますみたいな、
なんか契約しちゃったのかもしれないね。
あ、
いやでもキクラゲって黒いから、
うん、
あんまり良しとされてないだけかもしれなくて、
うん、
意外と僕や小高みたいに食感でハマるっていう人いておかしくないと思ってんの。
あ、
僕この感覚ってタピオカで戦略でいけんじゃないかと思ってて、
はあはあはあ、
タピオカって黒くてさ、もちもちして食感なだけの食材じゃん、
う
ん、
まあね、
タピオカだけで美味しいわけじゃないじゃん、
うん、
ミルクティーとかそういうものに補われて あの若者に人気が出たわけじゃん。
お
だこっちは中華丼のタレでさ、キクラゲを美味しくいただけるっていうところに目をつけただけで、
うん、
僕これが SNS とかでちょっとしたインフルエンサーがめっちゃうまいキクラゲ丼、キクラゲってヘルシーでいいよね、うん、みたいな、そういった口コミみたいのがあれば、うん、僕一気に跳ねると思うけどね。
ちなみにキクラゲは、
うん、
めちゃめちゃ栄養素豊富です。
やば。
ビタミン D がめちゃくちゃ多く含まれてます。
やば。
もうトップクラスです。食品の中でも。
やば。
で、ビタミン D はカルシウムの吸収を促進してくれるんで、骨粗鬆症の予防にもなったりするんで、まあ、年齢的にはまあ、俺たちぐらいの世代から少し上の方まで、
うん。
うん、食べてもらえれば、うっかり骨折。小池さん。小池都知事みたいなうっかり骨折、うん、なくなります。
なるほど。下手にカルシウムばっかり取っててもそれが吸収されなきゃ意味ないって話だもん
ね。
それに対して、まあ、ビタミン D もしっかり取らなきゃいけないから、 それがトップ級に摂取できるのがキクラゲだと。
そうっすね。
やばいじゃん。
漢方生薬の世界でも黒い食べ物は結構腎臓に良かったりとか、あとアンチエイジング効果が見込まれますっていうのがあるんで、キクラゲはひょっとしたらこれ、来ちゃうんじゃないですか？
これ、売り方次第だよね。
売り方次第です。やりますか？キクラゲやりますか？
いや、僕はこの中華丼が範囲永久的に食べれればいいだけの考えなんで、別にキクラゲで商売したいわけじゃないんだよね。
なるほどです。
だってこれでさ、若者がさ、すごい、キクラゲ最高ってさ、
うん、
キクラゲ丼が食べれなくなっちゃう、売り切れ続出で食べれなくなっちゃう未来も望んじゃいないのよ、別に。
あ、なるほどね。食べれればいい、コンスタントに。
うん。
うん。
そう。ちゃんと地味に売れ続けてくれればいいと思ってて。
でも、ドンキホッテはもう、無限にキクラゲを採掘できる場所を見つけてるんで、大丈夫。
そうか。
キクラゲは不滅です。
いやー、これまず生き残っててほしいな。で、小高にも食べてもらいたいね。
半額で買えるんだったらいいですね。
ただ収録来るって分かってたその日にドンキ行く機会があって、うん、残ってたら絶対一緒に食べような。
そうやな。
うん、買っとくから。
うん、
うん、
お腹いっぱいかもしれないけど、
うん、でもあれだけは絶対やめてくれよ。
ん？
いや、食べれますねとか言うのは絶対やめてくれよ。
お
う、
うん、
こんだけキクラゲ入っても食べやすいっすね。うん、
ちょっと卵とエビトッピングしていいですか？結局戻す。エンディングの中。
はい、エンディングでーす。あ、今回僕からの話ばかりで申し訳ないね。ちょっとマイノリティな話しちゃったね。
そうですかね。
スマホの文字入力は昔の方が良かったとかさ、キクラゲもっと流行ってほしいとかさ、
まあ尖ってていいんじゃないですか。丸くなるな、星になれって言ってましたよ。
お、
あの札幌の CM で妻夫木くんが丸くなるのは星になれ、尖れよって。
なるほど、
はい、星になれ。星になってた。
僕は星になれるかな。
星になれますよ、このままダイエットも続けて丸い部分もこう削ぎ落としていってで尖ったことを言いまくって、パンキッシュな、ね、アナーキーな感じでいけばいいと思いますよ。面白い、その方が。尖っていてほしい。
なるほどね。
うん。
吠えて、マイノリティでも吠えてれば面白いかな。
あ、そうなの、
ね、あんまりこう、周りに合わせようとしちゃうと、つまんない意見になっちゃうもんね。
うん。
うん。
俺、その辺得意なんで。
誰が？
周りの意見に合わせて、
うん。
ああ、っていうの得意なん
で。だから
はい。
うん。
でも、まあ、お互いがこう、ずっと尖ってると、
うん。
ね、噛み合わないというかね。
傷つけ合ってね。歯車みたいになるかもしれない。噛み合うかもしれない。
うん、もう全く噛み合わない歯車になる可能性もあります、
ね。そうだね。
一か八か。
一か八か。
うん、
え、やだ？
一か八か？
うん、
いやもう一か八かはやよ。
もうその考えが丸いよね。
うん、丸いだろ。
うん。
欲しがれ。そう、俺が丸いから、ぜひ星になってほしいなっていう。
まあそうだね。シバンちゃんが今のところ誰よりも星になってるよな。
ああ、まあそうですね。だいぶ。
あいつはトゲしいよ。
うん。
人を傷つけはしないけど、なんか無意識に刺してるからな。
ああ。なんか、あれですよね。もともとは丸いものも兼ね備えてる方だと思うんですよ、翔さんは。
うん。
うん、でもシバンちゃんが星で、こう、ガンガンガンってぶつかってきて、
うん。
だんだんぶつかりすぎて尖ってきちゃった部分が起こってるところなんですよね、うん、イメージ的には。
ああなるほどね、
うん、そう削られてるのね、
うんうんうん、でいい意味になっちゃうのね。
そうそうそう、うん、仕上がったところにそのシュランちゃんがブスって刺さって、
うん、
で
ああそうね、大体、うん、そんな感じだよね。自爆してんだろうね、
うん、自分で研いでるんですよね、彼は。
人の刃をね。
そうそうそう。で、磨き上がったところに、やっぱり自分から刺さっていって、うん、で、一瞬丸くなるっていう、うん、この不思議な生き物へ。
うん。うん。尖ってんな。また、シバンちゃんエピソードもあったら、ここで話そう。
ぜひ。
うん。
オダカルチャーは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回。さようだかー。
さようだけー。